週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の森隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、この番組でもね、数年前から取り上げるようになってきた訪日外国人、非常に増えてますよね。
そうですね。
今回は海外からの観光客が何をどこで買っているかについてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は日本人だけが知らない日本、訪日外国人が行く店買う理由と題してお届けします。
はい、よろしくお願いします。
はい、去年ね、日本に訪れた外国人の数はなんと1974万人、2000万人にちょっと足りないっていうことだったんですね。はい、で、実は1000万人を突破したのは2013年なんですね。だからそこから言うとすごい
倍増、
すごい伸び方をしてるわけですよね。
そうですね。あの、外国人観光客の方の日本での楽しみ方って言いますと、ステレオタイプなんですけれども、京都でこう古い寺社仏閣を見てですね、で東京で、六本木とか、ナイトライフ、あと銀座でお買い物みたいなこうイメージがあるんですけれども、実はそのイメージが過去のものになっているんだそうです。いろいろなランキングを検証したりですとか、SNS などを調べると、外国人の新しい観光パターンが浮かんでくるそうです。
そうなんですね。で、訪日外国人は本格的な旅館に泊まって、そしてお得な周遊券ですね、周遊切符を買っていろいろ移動してるんですね。それに日本の伝統文化を実際に体験してね、そして人里離れた山奥とか離島とかに、そういうふうな場所に行って動物とかね、自然にこう触れ合ってるんですよね。
なるほど。10回以上も来日するこうヘビーなリピーターの方もいらっしゃるようでして、もうそうなっちゃうとですね、もはや日本人より日本に詳しいんじゃないかというふうなところまで来てるみたいなんですよね。
そうなんですね。だから実は面白い現象っていうのがね、起きてましてね、実際にね、外国人に人気のある場所っていうのを訪れてみると、そこにあったのは日本人も行く価値のある本格的な日本ばかりだったんですよね。どうしてね、そこに魅了されるのか、人気の秘密に迫りました。
その一方で、爆買いで、ここまで話題になってきた、その外国人の買い物パターンにも変化があるというふうに本誌では指摘があります。
そうなんですね。流通の現場を見てみると、高級ブランドだとかね、高額な家電を買いまくるといったような、いわゆるこれまでの爆買いっていうね、イメージというのは実はもうそんなないんですね。で、今回の特集ではね、訪日外国人が行った場所、それと買ったもの、この2つの最新動向を紹介しながら、インバウンドの正体というのをね、明らかにします。
はい、よろしくお願いします。それでは最初は、訪日外国人が行った場所についてお話を伺います。アメリカに本社を持つ世界最大の旅行サイト、トリップアドバイザー、こちら日本には2008年に進出していますけれども、海外ではですね、欧米の人たちを中心に、日本旅行の時の必読ガイドになっているということなんですね。
そうなんですね。これいろんなところで取り上げられるようになったんですけども、このサイトではね、実際の利用者の採点だとかね、口コミをもとにランキングを集計してるんですね。その中の外国人に人気のランキングの顔ぶれっていうのがとにかくね、すざましいんですね。
高級なお寿司屋さんも、あるいはその手軽な回転寿司も、それからシティホテルも、チープなビジネスホテルも、同じように比較されるのがこのランキングの特徴なんだそうです。
そうなんですね。
先入観のない外国人の目からするとですね、日本の伝統ですとか格式といったものは一切関係なく、平等な評価にさらされるようです。
はい、2015年のね、ランキングで上位に入った京都市内の4つの施設っていうのを見てみると、例えばね、レストランで1位になったのは嵐山の定食屋大塚というところなんですね。
定食屋さん、
2年前に外国人観光客にレビューを書かれてから、住宅地の小さなお店というのはもう一変したそうなんですね。
なるほど。 本誌見るとですね、うん、数ヶ月後には京都のレストランの1位になって、うん、でそれによってさらに外国人が押し寄せたと、
はい、
でそれによってレビューも急増して、うん、去年の6月には日本一になっちゃったと、うん、ただ日本一になったのはトリップアドバイザーの力だけではないというふうに書いてありますね。
まあ、そうなんですよね、まあ、せっかくね外国人の方がね来てくれるようになったからっていうことでね、1000円台の定食が中心だったお店だったんですけれども、はい、和牛の味をもっと知ってもらいたいとね、ステーキを扱い始めたんですよね。で鉄板ではなくロースターで焼いて、焼き加減はミディアムレアだけなんですね。
いいですね。
だから調理場でカットして、で基本は箸で食べてもらうやり方っていうのも外国人に受けたんですね。
あ、ステーキ自体は当然欧米でもポピュラーですけれども、はいはいはい、それを例えばロースターだとか和牛だとかっていうところでこう差別化を図って、はいはい、しかもお箸で食べるっていうところが青焼きザテイクみたいな感じなんでしょうね。
そういうことでしょうね。はい、
ちなみに今の一番人気は 150g で5900円というですね、うん、村沢牛のステーキなんだそうです、
ね、
でこちらのお店では次に日本酒、特に大吟醸の良さを外国人の方に知ってもらおうと考えているようです、うん、
はい、
そしてですね、旅館でナンバーワンになったのは料理旅館白梅というところです、はい、老舗旅館のおかみさんである奥田智子さんが英文メールを毎日60通から80通も書いていらっしゃるんだそうです。
ね、すごいですよ ね。この白梅の予約はね、自社サイトからしかできないですね、はい、そういうこともあって、質問だとか その英語のメールというのが世界中から届くそうなんですね。で奥田さんは ANA の国際線の元キャビンアテンダントなんですよね。
あ、なるほど。
だからまあ英語はお手の物ということになってくるんだと思うんですけども、ね、実はこの時に学んだのは英語の力っていうよりもむしろホスピタリティなんだそうですね。
この白梅、海外からの宿泊希望者というのは引きを切らないんですけれども、うん、実はこちら5つしかお部屋がありませんで、はいはい、外国人の観光客の方々の予約というのは1日2組から3組に限定しているんだそうです、うん、まあ、全てを外国人で埋めてしまいますと、うん、それぞれ十分なおもてなしができないからということらしいですね、うん、
はい、
その他ホテル部門の3位に輝いたムメというお宿もですね、うん、はい、人気の理由はホスピタリティのようです、
はい、まあ、昔からのね、友達の家に遊びに来るイメージの小さなホテルを作りたい、そういうようなオーナーの思いから生まれたものなんですね、はい、全部で7部屋のホテルなんです。
こちらもちっちゃいですね。
ちっちゃいですよね、うん、で現在はね、8割以上が海外の宿泊客で埋まるんですね。なんか特徴的なのがそういう部屋数が少ないってことですよね。
ね、
う
ん、ちなみにこちらの1階にあるサロンでは常に外国人のお客様と日本人のスタッフがこう談笑してるらしいんですね。スタッフから積極的に話しかけるようにしていて、うん、京都で何を食べたいですかとか、うん、どこを観光したいって言ったようなことを聞き出した上で、うん、そのアクティビティの予約を取ってあげたりだとか、はい、地図をプリントアウトしたり写真をプリントアウトしたりっていうことをしているそうなんですね、うんうん、まあ、部屋が少ない分目が行き届くっていうところが、まあ、その白梅との共通点というふうに言えそうですね。
本当にそういうコミュニケーションというのがすごく重要っていうことを言われてますからね。はい。で、その中でですね、戦略的にトリップアドバイザーでの人気獲得を狙った施設っていうのもあるんですね、
はい、
観光スポット8位のサムライケンブシアターというのがあるんですけれども、はい、こちらは2014年の4月にオープンしたばかりなんですけれども、いきなりその翌年にランクインしたんですね。
そうですね、うん、ところがこれは大きな計画の第一歩に過ぎないと言っているんですね、はい、このサムライケンブシアターの代表者である曲里大賀さん、
はい、
かつてはですね、うん、京都の日本電産で働いてらしたんですね、
はいはいはいはい、
でこの日本電産といいますと長森重信会長兼社長という方がとっても有名なんですけれども、うん、その会社がですね、うん、自社の製品をまずアメリカで売って、うん、そっちで知名度を高めてから日本で攪拌するっていうやり方をして成功されたらしいんですね。なので曲里さんはその同じやり方で剣舞の良さをこう広めたいというふうに考えていらっしゃるようですね。
そうですね、はい、で目標は剣舞のその発展ということなんですよね、
はい、
で外国人に剣舞を教えて話題になれば日本のメディアに紹介してもらえますよね。そうすれば日本人も訪れて剣舞の良さを知ってもらえるはずということで、剣舞の逆輸入を考えているそうなんですね。
ですね、
はあ、そういうやり方もあるわけですよね、はあ、確かにね、
はい、ちなみにこのサムライ剣舞シアターではですね、うん、曲さんが師範を務めている清華流の門下生だけではなくて、うん、他の流派のスタッフの方も働いていらっしゃるんだそうです、はいはい、いろいろ流派があるんです ね
清華流っていうのがあるんですね、はあ、いろいろ他の流派も知りたいですね、
ね新しい施設のランクインの陰にはその日本の文化を守って受け継ごうという、うん、こう大きな志があったということですね、
はいはい、
さあ続いてはですね、うん、訪日外国人が行った場所の中でもマニアックな観光地というところをちょっと見てみたいんですけれども、うんはいどんな僻地にも足を伸ばす訪日外国人の皆さん、うん、日本のどこに集まっているかを調べるといくつかのキーワードが浮かんできたということですね、
はいまあ、共通項というのがあるんですね、
はい、
でそれは何かというと花と動物とそして聖地ですね
花と動物そして聖地ですか、うんこの花で人気なのがですね、うん、栃木にある足利フラワーパークというところと、うんはい、あと福岡にある河内富士園というところなんですね、
はいはい
両者の売りはどちらも富士の花ということになっています、う
んはい、どちらも、ね、人気のきっかけになったのは CNN、ね、アメリカの、ね、CNN で紹介されたことなんですね、うん、で足利フラワーパークは2014年には1万人ほどだった外国人の数がですね、2015年にはおよそ6万人へと増えたわけですね
これすごいなと思うんですけど、うん、訪日外国人が1974万人なのにそのうち6万人が足利フラワーパークに行ってるってことですよね
そういうことですね
すごいですよねこれ
すごい数ですよね、
はいはい、それからですね動物で人気なのが、はい東京のウィズバニー浅草店と広島にある大久野島です、
う
ん、訪れる外国人の方々のお目当てはこちらはウサギなんですね、
はい
他にも日本猿が人気でして京都の嵐山モンキーパーク岩田山には欧米人の方々が数多く訪れているんだそうです。
そうなんですよね。このうさぎの島って広島のね、ところもよく最近テレビでも取り上げられる
ようになって、見るようになりましたね。
うん、私近くにいましたけどもね。知らなかったですね。
知らなかったんですか。
そうそうそう。ちっちゃい頃知らなかったです、ね。
あ、そうなんですね、
はい。はい。最近このニュースで取り上げられるようになってから、あ、そういうことなんだっていうやつでしたね。
東大元暮らしってやつですかね。
はい。でね、ちなみにトリップアドバイザーのね観光スポットランキングでも温泉に浸かる猿で有名なね長野の地獄谷野猿公園というところがね6位に入ってるんですよね。でこれもね私ねいろんなところでまた目にするんですよね。そのお猿さんが入ってるところをこうみんなが見てらっしゃる、
ね、まあねワンダフルですけどね
そうそうそう。
そして聖地として人気なのが静岡にあるちびまる子ちゃんランドなんですね、
うんはい、
2014年の外国人数はおよそ1万5000人だったのが、うん、2015年にはおよそ3万2000人と倍増しました、
はい、
繰り返しになりますが、はい、1974万人来たうちの3万2000人が静岡のちびまる子ちゃんランドに行ってるっていうのがすごいですよね。それから和歌山にあります友ヶ島という島はですね、うん、映画天空の城ラピュタを彷彿とさせる無人島なんです、
うん
ここも聖地として海外のファンが巡礼に訪れていると、うん、
巡礼です、
ね、
すごいですね、
すごいですね。
でこの富士の一部やね日本猿は日本の固有種なんですよね、
はい、
なので、
はいはい、
ここでしか見れないっていうかねそういうことになるわけですよね。
あ、そうなると当然聖地巡礼も当たり前ですけど、
そうですよね、
日本ならではですよね、
はい、やっぱりアニメの聖地巡礼というのも日本でしかできないわけですよね。そういったオンリーワンの、ね、体験を求める外国人というのがこれからも増えてきそうですよね。
なるほど、
はい、
週刊日経トレンディ後半は外国人が買ったものやその理由についてご紹介します。
週刊日経トレンディ今回は日本人だけが知らない日本訪日外国人が行く店買う理由と題してお届けしています。
さあ続いてはですね、日本を訪れた外国人が買ったものについて検証したいと思います、はいはい中国人の観光客による大量購入いわゆる爆買いですけれども、うん、以前はブランド品や高級家電を連想させるような言葉だったんですが、
はい、
こちらのトレンドが変化しているというふうに話してましたね、
まあ、そうなんですね。そのジャンル別で見るとね医薬品や化粧品生活用品といったような比較的安いものが上位を占めるようになってきてるんですね。
ほう この低価格の商品が人気の理由というのはですね、2014年の秋に施行された新しい免税制度にあるようです。これまでは家電やバッグ、医療品といったものに限られていた消費税免税が今すべての品目に拡大しているということなんですね。
そうなんです。なんかこれがきっかけで、まあ、いわゆる爆買いっていうところが始まってっていうようなところもあるんですね。だから、まあ、日経トレンディの去年のランキングでも3位ですからね、インバウンド消費っていうのはね、はい、それぐらい大きなねインパクトを占めるようになったわけですよ ね。で、選択肢が広がった結果ね、安くて品質の高いメイドインジャパンにこれまで以上に注目が集まるようになったんですね。
実際ヨドバシカメラマルチメディア秋葉の売上ランキングを見てみますと、はい、高級品に分類されるものっていうのは一部のエステや美容グッズぐらいで、うん、残りは手軽な価格で買うことができるものが中心になっています、はい、特にこのお店ではですね、化粧品の売上が飛躍的に伸びていまして、はい、これどういうことかって言いますと、中国ではネットを経由して美容への関心というのが高まってきておりまして、はいはい、でそこで日本製の質の高い化粧品というのが注目されているようなんですね、
はい、それからね、東急ハンズでは吉田カバンが不動の人気なんだそうですね。海外の一流ブランドのバッグと比較して高品質なのにリーズナブルな価格で買えるというのが魅力ということなんですね。
なるほど、一方でですね、インバウンドの市場を広げるためにメーカー側はどんな戦略を取っているかっていうのをちょっとお伺いしようと思うんですけれども、はいはい、いわゆる勝ち組と言われる2つの会社を、まあ、本社の方では取材しています、はいはい、そうするとヒットの要因は従来路線の踏襲、うん、要するにまあ買えないってことですよね、
はい、
それと一方でインバウンド市場の積極的な展開って言ったですね、正反対のような2つの言葉が見えてきたんですけども、
まあそうなんですね、はい、でまず従来路線の踏襲の例では小林製薬が挙げられるんですね、
はいはい、
というのはですね、神薬12っていうのが去年のこの爆買いのキーワードだったんですね。
神薬って
神の薬で、そこのリストっていうのがあって、はい、そこに12個挙げられた医薬品なんですけども、それが去年ものすごく売れたんですね。それが向こうの、SNS で出回って
中国の、
はい、でそのリストに載った薬っていうのがすごく売れてるわけです、
はい、
でその中で小林製薬がものすごい割合を占めてるんですね。すごい面白いんですよね。で、人気の、ね、医薬品の中でも売れている小林製薬の、ね、この戦略のことをですね、一言で表すと分かりやすさということになるんですね。
なるほど、
パッケージのその絵を見ればその商品が何であるかっていうのがすぐ分かりますよね。
そもそも日本人にとっても、商品名が小林製薬の場合非常に分かりやすいですもん ね、はい、まあ、そうなるとパッケージの絵が分かりやすいということで、日本語が読めなくてもその商品の概要がつかめますから、外国人観光客の方々も手に取りやすいということになるわけですよね。
そうなんですね。それに大手がね、あまり手を出さないニッチな市場っていうのを開拓しているっていうのも強みなんですね。例えば熱が出た時に貼る冷却シートの熱さまシート、これはその小林製薬がこのジャンルの先駆けになったわけですよね。
言われてみればそうですよね、あとですね、偶然にも中国の生活事情をカバーしたということでヒットした商品というのがあったらしいですね。
はい、それはですね、傷口をカバーして守るサカムケア、これも実は確かそのさっきのリストに入ってるはずなんですけども、中国ではね、水質事情というのが悪いところがあって手荒れの原因にもなってるんですよね。
あ、なるほど、
そこでその手を保護するためにサカムケアを買う人が多いようなんですね。
そういうことなんですね、まあ、小林製薬の場合は独自性の強い商品作りという、まあ、これまでの路線を進んでいった結果として、インバウンド市場の開拓につなげたということなんですね、
はい、それからね、インバウンド市場の積極的な展開という戦略で勝ち組になったのがネスレ日本なんですね、
はい、
でここ数年不動の人気だったキットカット抹茶味ね、これはもう本当にどこでもね売れてる、
ものすごい売れてるらしいですね。
でそれに続く新しい味として2月に発売したのが日本酒味いいですね。
日本酒ですか、
はいはい、チョコレートの相性とそれと日本人らしさっていうのをこう両立させてるわけですね。
なるほど、ちなみにですね、ネスレ日本なんですが、千葉県の酒水プレミアムアウトレットに、インバウンド向けの期間限定専門店、キットカットプレミアムギフトショップをオープンしています、
はい、
成田空港から直行の高速バスでたった15分という距離でして、日本限定のキットカットは全部買うことができるということなんですね、
はいはい、このお店は2月 から5月の期間限定なんですけれども、2月の中旬の、ね、週末には1日に200人から300人が商品を買ったそうなんですね、うん、ただですね、ここ実は訪日外国人の数というのはそのうちの1割から2割で、なんと実残りは日本人なんです。
え、だってこれ外国人の観光客を当て込んで成田空港の近くに作った店ですよね。
そうです、そうです。
だけどなのに日本人の方が買ってる、
買ってると。これそのインバウンド向けというのが日本人もそのヒットするというね、これまでとは逆のパターンになってるっていうところも非常に興味深いですよね。
はい、去年来日した中国人の7割は初めて日本にいらっしゃったらしいんですね、はい。ただ今後そのリピーターとして来る方が増えてきますと、爆買い目的の人は当然減ってきますから、まあより吟味して商品を選ぶ外国人観光客の方が増えそうですよね。
そうなんですね、まあ、本当にそれはずっと言われてまして、リピーターが増える、そうすると例えば今までだとね、行かなかった地方のところにもみんな行くようになるっていうようなところで、本当に今年はね、そういう意味でインバウンドの市場というのがまた新たな展開を迎えるというふうに言われてるんですね。
なるほど、
はい、でそのこういったその変化するね、訪日外国人のトレンドを踏まえていかに振り向かせるかというのが今後は非常に重要になってきそうですよね、
はい。今発売中の本誌日経トレンディ4月号には、今回ご紹介した日本を訪れた外国人の動向について詳しくご紹介しています、はい、ぜひチェックしてみてください。今週は日本人だけが知らない日本、訪日外国人が行く店買う理由と題してお届けしました。
チェックマンスチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るチェックマンさんが気になっているものは何ですかということで、チェックマンさんです、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
さあ今回は何でしょう。
はい、ニュージーランド航空のエアバンドというですね、リストバンドを、
エアバンド、
はいはい、というリストバンドを取り上げたいと思うんですけれども、はい、これ何かというとですね、子供につけてもらうリストバンドでして、うん、はい、空港での搭乗時ですとか、それから着陸して地上のスタッフに会った際、それから指定の方のお出迎えが確認できた際などに、このリストバンドを航空会社のスタッフの方が、うん、読み取ると、うん、親御さんのところに通知が
行く、はいはいはい、
はい、いう仕組みになっているリストバンドでございまして、はい、なんでしょう、こういうテクノロジーって割とその子供にこういうものを持たせる場合は監視するとか、うん、まあ、余計なことしないようにとかっていうことが先に来がちな中でですね、ニュージーランド航空の場合は子供に自由に一人で旅行をしてもらうためのツールとしてこういうものを用意したというところが非常に面白いなと思いまして、今日ご紹介しようと思いました。具体的に使用を想定しているのはですね、5歳から大体11歳ぐらいまでのお子さんですね。で、国際線の一つの区間を乗って降りるだけなら、もう5歳のお子さんでもこのエアバンドさえしていれば、ニュージーランド航空としては一人で旅行していいですというポリシーにしました。
日本の航空会社はね、昔からスカイメイトっていうシステムがあって、空港職員だとか航空会社の職員さんたちがお子さんの旅をサポートしてくれるっていうのがありますけれども、それをこの IT の力で、
そうですね、
しかも親御さんがリアルタイムで動向を把握できるようにしてあげるっていうのは、とてもいいテクノロジーですね。
はい、そうですね、ぜひこういうふうに子どもの活動の範囲を広げる方向にですね、こういうテクノロジーを、はい、使っていただけると面白いんではないかということで、はい、ご紹介いたしました。まあ、残念ながらお子さんしか使えないですし、まあ、ちょっと触れる機会の少ないサービスかとは。
利用シーンとかものすごく絞ってるっていうか、利用シーンであり、
その
使う人でありって超ニッチって言ったら変ですけど、っていうふうに絞ってる商品ですけど、でもすごく面白いですよね。そうですね、そういうね、テクノロジーっていうのをそういうところにこう生かすっていう意味でね。いや、
本当そうですよ。可愛い子には旅をさせよなお父さんお母さんが、ね、このエアバンドをつけて世界中子供が旅するとかって言ったらすごいかっこいいかもしれないですね。わかりました。今回はまたオチが全てだと思いますので、チェックマンズスコアに参りましょう。
さっきからね、笑ってるんですよね、ネジさんがね、
珍しくね、
多分分かっちゃった
んですね。今回はすぐに分かったので、
皆さんどうでしょうか、お聞きの皆さん。
僕は分かってらっしゃると思いますよ。
はい、はい、どうでしょう。
ホニャララ度10点満点でお願いします。
渡辺局長、何だと思いますか。
いや、それはリストバンドじゃないの。
残念。
あれ違うんですか。違うの。
ニュージーランド。
さあ
ね、まあ、いやさすがですね、そこで外すところがまたね素晴らしい。
はい、10点ということで。
うわ、2016年に入って一番悔しいかもしれない。すごい敗北感ということで、チェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはニュージーランド航空のエアバンドでした。チェックマンさん、ありがとうございました。はい、乾杯です。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。はい、すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。はい、ということで今回インバウンド祭りだったんですけれども、はい、僕がですね、うん、訪日外国人の方にぜひおすすめしたいのは、あの寿司の名店、うん、すき家橋二郎のすぐそばにある有楽町東京国際フォーラムのそばにあるですね、立ち寿司の葵というお店なんです。
は
い、
理由は
座れないんですよ、うん、立って食べるお寿司屋さんなんですよ。すんごい狭い JR の高架下のお店なんですけどね、うん、多分7人も入ればいっぱいになっちゃうんですが、うん、ここがね、うん、えらい美味しいんですよ。
なるほど、
はい、で江戸前のこうお寿司を楽しめるんですけれども、もともと江戸前っていうのはファストフードだったわけですよね。はいはいはい、パッと立ち寄って屋台で食べてさっと行っちゃうっていうのがまあ行きだったわけですけれども、はいはい、まさにそれを体現してるわけです。はいはい、さっと入ってパパッと食べてすぐ出ちゃう。
はい、
なので、まあ、ぜひですね、はい、外国人の方およびジャパニーズピーポーにもですね、その本物の江戸前というのはこうだということを、
ね、知ってほしいと
体験していただきたいなってこじつけですけど、
ね、そういうその店でもそのものでもそうなんですけれども、最近のキーワードとしてリバウンドっていうのがあるんですね。
リバウンド
何かっていうと、
リバウンドじゃなくて、はい、
美容院とかに行くっていう、つまり髪を切りにを目的で、
リバウンド、あのリピーターの外国人の方がいらっしゃるんですか。髪切りにですか。
そうだから日本 の, その美容院にみんな髪を切りに行くと。で爪とかね、ネイルとかね、だからそういうようなところにこういろいろこう移ってきてるわけですね、その体験ということで言うと。だから最初はそういうその日本的なところっていうところがいっぱい行くわけですけど、
エキゾチックな感
じ。そうそうそう、でもリピーターになってくるとそういう体験で、もっと言うと今度例えば地方でそこでしかできない体験みたいなところにこう広がっていくっていうふうに言われてるんですね。
いや、どんどんねトレンドは変わっていきますから、はい、それをしっかり対策してこうしっかり買っていきたいですよね。
はい、
でですね、うん、今回ですね、収録をしておりますこの某スタジオの真横でですね、はい、思いっきり工事やってまして、
はい、
実は収録中もガンガンガンガン音が聞こえてくるんですよ。
そうでしたね。
はい、なのでちょっと一部お聞き苦しい点があったかもしれません。はい、申し訳ございません。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。